3月21日木曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、ネット空間で歪む戦争と真相の構図。ゲストをご紹介します。日本大学危機管理学部長で教授の福田充さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ウクライナ戦争が始まった当初、 SNS で飛び交ったデマやフェイクニュースについて検証します。ウクライナ侵攻当初に飛び交ったデマにはこういったものがありました。まず、ゼレンスキー大統領はネオナチである、ブチャの大虐殺はウクライナ軍の自作自演だ、ゼレンスキー大統領がキーウから逃亡した、こういったものなどです。まずは福田さん、なぜこういったデマが飛び交う事態になってしまったというふうに分析していますか。
はい、まあ、ついにその SNS 自体がですね、これまであった情報戦の主戦場になったということをやっぱりロシアもウクライナも認識したということが大きいと思います。例えば、まあ、そもそもロシア自体はそのハイブリッド戦争と言われますけれども、軍事や政治によるハードな戦いだけではなくて、まあ、文化とか情報ソフトな側面を用いた、まあ、戦争、これハイブリッド戦争と言われますけれども、その情報戦というものを強化して、まあ、ずっと来ていたという部分、これこの後小泉先生からお話あるかと思いますけど、例えばロシア、まあ、プーチン大統領自体がこの侵攻を始めるときにですね、これは侵攻ではない特別軍事作戦なんだという言い方をする。そしてそのドンバスにいるそのロシア人の、まあ解放、救出のためにこれは入ったものであって、という、まあ、論理もありました。また先ほどあったようなネオナチのウクライナ、ゼレンスキー大統領というものをやはりですね、まあ、成敗するというか、その部分、これ自体がフェイクニュースでありプロパガンダであったということが大きいかと思いますし、一方でウクライナのそのゼレンスキー大統領自身もですね、ウクライナはそもそもやっぱり世界に対して情報を発信できる大きなニュースチャンネルとかですね、新聞やメディアっていうのを持ってなかったという側面もあるんですけれども、もうゼレンスキー大統領自身が最初からその SNS をですね、自分のメッセージを世界に伝えるメディアとして活用していたという部分が大きいだろうと思います。それぞれロシアとウクライナの思惑は違うんですけれども、両方がやはりこういったその X、Twitter とかですね、 Facebook とか TikTok とか YouTube とか、そういったその SNS 的な戦略が今後の戦争に有効であるということを認識した結果なんだろうと思います。
まずはこのデマとフェイクニュース、これ2つ言い方あると思うんですけれども、それぞれの違いってどういうところにありますか。
ですね、デマというのはもうそもそもデマゴギーという言葉はもう昔からある言葉でありまして、基本的には政治的な意図を持ってですね、明らかに間違っている誤情報を意図的に拡散するもの、それがデマゴギーであり、デマである。だからデマっていうのはもう基本的にはもともと間違った情報であるということであります。でフェイクニュースっていうのはかなりデマと近い部分あるんですけれども、何がデマゴギーとちょっと違う部分かと言いますと、ニュースっていう言葉がついてますから、あたかも真実であるような形を取ったニュースの形式を取って、社会でネットで拡散されていくんですけど、しかしながらそれは誤情報に基づいていて、結局は偽の情報、嘘なんだというのがフェイクニュース、重なっている部分はあるんですけども、使い方が異なる、フェイクニュースの方が新しい概念だと思います。
小泉さんね、今福田さんから SNS が情報戦の主戦場になったというお話ありました。ロシアのその伝統的なその情報戦をちょっと過去振り返った時に、じゃあ昔は例えば紙を使っていたとかね、昔は口コミだったとかね、僕は知りません。それがこの一定程度こう時代が経つに従って、徐々にそれが電波になったのか、それが SNS になったのかという、その辺のそのツールの変遷みたいなものとどんなふうにご覧になってますか。
もともとその情報って一種の、はい、戦場ではあり続けてきたと思うんですよ。例えばその孫子の兵法を見たって、はいはい、そういう話出てくるわけですよね、いかに敵を誤解させるかみたいな話とか、あるいはこう敵の関心を別のところに引きつけるかとか、そういうことが大事であるってことは、まあ、言われ続けるんですけど、おそらくその情報が重要になった理由って、まあ、いくつかあると思っていて、一つは あのテクノロジーの進展に関係していると思うんですね、うん、で1945年にアメリカが初めて原子爆弾を使った時に、はい、やっぱり多くの戦略家はあこれから先は多分大国同士が殴り合うの無理だなって気づいてるんですよ、うん、例えばそのジョージ・ケナンっていう、まあ、有名なアメリカの国務省のロシア専門家いますけど、うんうん彼はあのモスクワから帰ってきてからしばらくアメリカ の国防大学の教授をやってるんですが、うん、その1947年の時点で、うん、つまり原爆使われてから2年後の時点で、はい、もう大国同士の戦争はおそらく不可能になるだろうという予見のもとに何か戦争以外の方法でソ連と戦うことになるであろうというようなことを言って、まあ、その時にこのいわゆる情報戦の概念の走りみたいなことを言い出してるんですよね。なるほど、なるほど。それからそのロシアのエフゲニー・メスネルという、はい、あのこれもその情報戦の理論家とされる人物ですけど、うんうんまあ、この人もともと白軍派だったんでこうソ連から逃げてずっとアルゼンチンで生活した人物ですけども、うんうん、メスネルなんかもやっぱりもうこの50年代の段階で、うん、あの戦争も無理であると、うん、あの人類が滅びちゃうのでそもそもその政策追求の手段足りえない、うん、だからこれからはやっぱその人々かといってその国家と国家の争いがなくなるわけじゃないので、うん、何か別の方法を戦うんだってケナンと似たことを言うわけですよね、うんうん、でその時メスネルなんかも明確に、情報であると情報で人々の人心を操作して、うんうん、敵国内側から崩壊させる、
なるほど。
で、まあ、メスネルは白軍派でしたからソ連が嫌いなわけですけど、うんはい、こうソ連を内側から倒す手段は情報だみたいなことを言い出す、うん、で実際にそういうことをするときに、うん、当時の1940年代、うん、50年代ですから、うん、相手国に情報を届けるなおかつその敵対的な国に情報を大量に届ける方法ってラジオなんですよね、はい、やっぱまずラジオの戦いが始まるっていうフェーズが最初にあるんですよ、ね、だからこれがアメリカはボイスオブアメリカを流す、うんはい、ソ連はモスクワの放送を流す、うん、で後にヨーロッパもラジオフリーヨーロッパっていうのを作って、うんはいはいはい、本当にもうヨーロッパ中の言語で、うん、お宅の国の政府ダメですよって情報を流す と、うん、でと今度はソ連は国境線沿いに電波妨害機を置いて、うん、敵のラジオが入ってこれないようにするとかってことをやってるんでちょうど今我々がネット空間でやってるのと、まあ、割に似たようなことを、う
ん、なんか中国がなんか遮断してるのと同じみたいなね
一回ラジオ空間でやってるということです、う
んは
い
は
い、
その後衛星放送でやったんですよね、
はい、そうですね衛星放送もありました、ね、それからビデオテープっていうのも実は一種のそういう革命であったと言われてます、うんはあはあはあ、でもう一個ただそのエフゲニー・メッセル の議論で面白いのは、はい、メッセネルはその単なるテクノロジーの進歩以上のことが第二次世界大戦後に起こっていて、うん、これが情報 その威力を高めているというふうにメッセネルは言ったんですね、うん、その何かというと要するに、まあ、何ですかね、こう民主化というか大衆化みたいなものが起きて、うんうん、そのこのある国にいっぱい国民がごちゃっているってことは古代も現在も変わらないんだけども、はい、第二次世界大戦後の世界ではやっぱその民衆の力が非常に大きくなった、うんうん、民主主義国ではもちろんそのソ連のような権威主義的な国でさえ、うん、やっぱりこうエリートはもう民衆のことを無視しえない、だからその民衆がどういうその認識を持つかということが、うんうんうん、その国の内側の安定性を大きく揺るがすような事態になりかねないんだっていうような議論をメッスネルはしたんですよね、うんうんうん、やっぱり私はこれその社会の変化、20世紀に起きた社会の変化みたいなものもこの情報というものが武器になるという下地を作ったんでしょうし、うんまあ、そこにさらに今度はインターネットってものがかぶさった結果、かつてなく人類史上かつてなく情報が大きな力を持つようになったというふうに思います。
ここまでウクライナ戦争を例に SNS で拡散されたデマやフェイクニュースが社会にどういった影響を及ぼすのかについて伺ってきましたが、こうした動きは軍事的な戦術の一部として捉えられています。こちらご覧ください。陸海空宇宙サイバーに次ぐ第6の戦略領域に脳、精神、神経が位置づけられています。安全保障の世界では今この第6の戦略領域における戦いが注目されており、この戦いのことを欧米ではマインドウォーズ、そして中国では性能圏と呼んでいるんですね、うん、福田さん、この欧米のマインドウォーズ、この今どのぐらいこう習熟しているのかということと、具体的にどういったことを行っているんでしょうか。
うんうん、 欧米でマインドウォーズって言われている概念でですね、はいはい、中国でやっぱり性能圏って言われていること、うん、脳を制するってすごい言葉ですけど、ね、うん、あと認知戦という言葉もあったりとか、はい、認知の能力をコントロールするとかですね、はいはい、これかなり似ている側面がありまして、はい、例えば欧米のそのマインドウォーズっていう言葉はですね、比較的新しい言葉なんですけど、うん、これ心理戦とか情報戦というふうに置き換えれば、うん、実は昔からやられてたことであると。
なるほど。
で、例えばハードの、やり方とソフトのやり方ってあると思うんですけど、はい、ハードなそのマインドウォーズの手法というのは基本的にはやっぱり欧米のインテリジェンス機関がですね、やろうとしている情報工作とか世論工作とか政治工作に近い側面が大きいだろうと思います。例えば第二次世界大戦後もですね、 CIA なんかは戦後ですね、イタリアとか日本の選挙に介入していってですね、政治の状況を変えていこうとする、うん、もしくはそれお金使ってどんどんどんどん世論を変えていこうとする、うん、これはマインドウォーズの一つの表れでありますし、うん、これ別にアメリカだけじゃなくてロシアだってこれはもう KGB の時代からやってたし、うん、FSB も未だにやってると思います、うんうんうん、でそれハードな側面っていうのはインテリジェンス活動としてやられている、
はい、
そしてもう一つ大事なのはソフトな領域でですね、うん、これはパブリックディプロマシーという言い方もするんですけど、つまり正当な外交ではなくて、うん、スポーツとか、うん、文化とか、うん、映画とかアニメとか、うん、もしくはネットとか、うん、そういったものを含めて、うん、民間の外交をやっていくという意味でですね、うん、行われている側面の中で、うん、ものすごく巧妙にこのマインドウォーズは行われているんだということを僕たちは分析する必要がある、はい、例えば具体的事例で言うとですね、ロシア・ウクライナ戦争を始まった直後ぐらいにですね、うん、ウクライナの少女が、うん、地下シェルターというか自宅の地下で、うん、アナと雪の女王のディズニーのですね、うん、レッド・イット・ゴーです。それを歌ったんです、うん、でそれをですね、テレグラムにアップした、はいはい、それをですね、欧米のジャーナリストが、うん、拡散したんです、うん、でその中の一人のインド系のですね、はい、ジャーナリストがそれを拡散して、はい、こんなかわいそうな少女がロシアに殺されそうになっている、うん、そこの意味は何かと言いますとですね、うん、ウクライナの少女はもうすでにロシアの文化ではなくてですね、うん、アメリカのディズニーのアナ雪のレッド・イット・ゴーを歌いたがってるんだっていう、うん、これはアメリカの文化にむしろ馴染んでいるんであり、その子どもたちの歌っている声に、うん、周りの大人たちも涙するということが、うんうん、もうウクライナはもう民族自決の中で、うん、やっぱり欧米文化に馴染んでいるということを、うん、やはりプロパガンダする機能というのは持ってるんですよね。
ということはそれは、ね、ウクライナの情報部が画策した、は
い、うん、いや画策したんじゃないと思います。結果論として
結果論、
はい、これが出てきたんで、はい、テレグラムの中でこれをどんどん欧米社会に流すべきだと思ったジャーナリスト、はい、世界中のジャーナリストが意図的に拡散することによって、うん、それは多くの人々が、うん、引用リツイートしていって拡散していく、はい、うん、これは意図するかせざるかとは別にしてですね、うんうん、もしくは事後的にですね拡散された部分はあったかもしれないけど、
はい、
世界中の人心をつかんで、はい、やっぱりウクライナに正義がある、人道主義はウクライナを支援すべきだということに加担できた、うん、これも実はマインドウォーズの一つの大きな流れだと僕は思っています、
うん、ウクライナの話は、うん、意図的じゃ意図せざる、うん、意図する意図的なものか意図せざるものかっていうのは、はい、多分違うだろうとおっしゃったけれども、
はいはい、
じゃ戦後のアメリカに対するにアメリカの日本に対するある意味占領政策、うん、
はい、
ここにはそういう文化的な、うん、なんていうんですか、マインドウォーズ、日本に対する、うんうん、あったというふうにしか僕には思えない。ここはどうご覧になりますか。
はい、基本的には初期の GHQ の政策にはもう必ずそれあったと思います、はい、
なるほど。
で かつ1953年以降の日本のテレビ開設以降ですね、うんうん、やっぱりコンテンツとして日本のテレビ界がドラマとかですね、そういうものを作れなかった部分があった。
それはある。
でそこでやっぱアメリカのドラマが一気に入ってきて、うん、はい、コンバットもあったし、はい、いろんなものがあったんですね、はい、大草原の小さな家とかですねそれを見てアメリカってやっぱり自由だなとか、うんうん、やっぱり家族が愛し合ってるなとか、はい、その民主主義的な価値っていうのを戦後の私たち、うん、学んでいったんだろうと思うんですね。
あれはじゃあ中国から見たら日本はそのアメリカに洗脳されてるっていう風に見えてしまう、うん、
はい、
そういうことなんですか。
そういう側面はあるかと思いますけど、ただし、はい、やはり私たち日本人は民主主義を愛する日本国憲法の中で生きていますから、うん、そこの日本人が求めていたものと合致していたってことが大きいんだろうと思います、
うん、
つまりもともと持っていた価値観をまるっきり変えるんではなくて、うん、戦後求めていたものに、うん、近いものに、うん、コンテンツを提供していくことによって私たちはそれ積極的に順応していたっていう部分があるんだと思うんで、
うんうん、
洗脳されたというよりは私たち日本人がそれを求めた側面もあるんだろうということは否定すべきじゃないないだろうと思います。
小泉さんいかがですか。
その今のアメリカのドラマを見たせいで、はい、アメリカの価値観とかに親近感を持つとかって話を、うん、好感度を上げ 国としての好感度を上げるための PR ですって言うと割に可愛らしい感じがするわけですよ、ね、しかしこう何々国の価値観を刷り込むためだと言われるとなんか急におどろおどろしい感じになる、はいはい、まあ誰がどういう目的でやってくるのかに相当よるんだと思うんですよ、うん、はい、で今ヨーロッパで逆に、うん、あの私はちょっとこうやりすぎだと思いますけどとても警戒感を持たれているのが、うん、ロシアにあのマーシャとクマさんってマーシャイメドベージっていう CG アニメがあって、うん、これ結構面白いんですよね、はい、あのシベリアの森の真ん中に住んでるマーシャって女の子が、うん、そのクマさんと遊んでるんだけど、はい、ま、ものすごいおてんばな子で毎回クマさんがひどい目に遭わされるってそういうアニメなんですけどとてもよくできてて面白い、はい、でただやはりこうロシアのシベリアの森の中の小さな家を舞台にしてるので、うん、自然生活様式は、うん、あのロシア的なわけですよね。なるほど。でまあ、時々なんとなくちょっと愛国風味なことも出てくることもちらっとはあると、うん、でこれがそのヨーロッパとかからすると、はい、こういうものを使ってロシアは文化侵略を仕掛けてきてるというような言い方をする、うん、で一方でロシアはロシアで、はい、最近はあのハロウィンは西側の陰謀みたいなことを言い出す人々もいて
どういう陰謀なんですか。
もともとロシア正教の中にはない習慣なわけですよね、うん、だそういう習慣を勝手にあの西側かぶりの連中が持ち込んできて、うん、ロシアの伝統的な、うん、そのカレンダーを破壊しようとしているみたいなことを言う人々もいると、うんうん、私はこれは明らかにもどっちもヒステリーだと思うんですよ、ね、はい、でそういう部分もあるかと思えば、うん、でもやっぱりその邪悪な意図があるかないかは別としてやっぱ我々としてはなるべくそのあの価値観とか習慣が同じ国を広げた方が安全という考えがあるわけですよね、うんうん、それを僕らからするとまあ悪気はないんだけど仲間を増やしたいよねと思ってやる、はい、でもそれは敵から見ると敵というかその我々対立している側から見るともう孫を肩なき敵対行為であるというふうに見えてしまうとかっていう同じ行為あるいはその 善意なんだけど悪意に捉えちゃう行為みたいなのがあるということでしょう。うん、
それは例えば今のロシアのね、うん、熊のアニメーションみたいな話を送る、そういうソフトでいく、うん、そのなんて丁寧な好感度ちょっとずつアップするような戦略と、うん、ウクライナでやったみたいな、うん、嘘も本当もドーンと流して流してさらに軍事力もかけてですね、うん、その圧を持って一気に浸透させようとする戦略と同じ国がやる情報戦にしてはあまりにもそのなんていうのかな、うん、強度列度が違うような気もするんですけれども、うん、これはロシア側はそれをちゃんと使い分けているのか、まあ、戦争状況下によってはしょうがないと見ているのか、うん、このあたりその情報戦の仕掛け方列度の違いというのをどういうふうに見たらいいんですか。
あの、まあ、まずそもそも多分同じ人がやってないんですよ。
あ、なるほど。
まあ、要するにそのクリミアで偽情報をばらまいたのは多分ロシア軍の参謀本部情報総局とかの工作員たち で、はいはいはい、でマシャとクマさんを流しているのはおそらく普通のロシアのアニメ配給会社であると。まあ、この辺に至るとおそらくもう別に政府の関与はないんでしょうね、うん、だけどこの本当に戦場で流される戦術兵器としてのデマっていうものから、もうちょっとこうだあの例えばその敵の戦争指導部の認識を誤らせるための偽情報、うんみたいな戦略デマ、うん、作戦戦略レベルのデマみたいなものがあって、はいはい、でさらに言うとじゃあこの戦争どっちが良くてどっちが悪いんですかみたいなもっと大きな政治レベル の、うん、あの大戦略デマみたいなものがあると、こういうふうに多分このデマの、うん、デマとかフェイクニュースにしてもだいぶこう性質も違うし、それはばらまく人も違うし、うん、どのぐらいのタイムフレームで聞かせるかとかっていうこともそもそも違ってるので、はい、まあ、どこの大国でも一つの国の中にいろんな情報戦がそもそも混在してるんだと思います、うんうん、
ここまで国家が仕掛ける情報戦の現状について伺ってきましたが、うん、こうした情報環境の中で事実をめぐる混乱が起き始めています、うん、見ていきます。これまで人々にとって何が客観的な事実かということが大切なことだったわけなんですが、うん、今のインターネットが発達した社会では言説だけではなくて時にはたとえ嘘であっても人々が信じて同調していることの方が事実を上回ってしまうというこういった現象が起きているというんです。福田さん、なぜ事実よりも自分が信じていることが上回ってしまうんでしょうか。
うん、一つはですね、あの過去においては客観的な事実が何かっていうのはやっぱり過去においても検証することはできなかったんです、うん、ですけれども、例えばね、はい、古いマスメディア、新聞とかテレビが、はいはい、あの報じてくればそれは事実である、うん、もしくは政治がそれを認定してくれたらそれが事実であるっていう、うんうん、あの 確固とした事実というものが保証されてた時代があったんですけど、はいはい、それがですね、マスゴミという言葉でよってですね、うん、マスコミ不信が高まる、はいはい、政治不信がどんどん高まる、うん、その中でマスコミや政治が言ってることは信用できない、うんうん、その中でインターネットとか SNS がどんどんどんどん進化していく過程の中でですね、うん、やっぱり人っていうのは自己愛が強いし、はい、自己正当化したい、うん、ってなるとやっぱり自分が信じているものに、うん、好ましい情報に接することが気持ちいいんだということでですね、これコミュニケーション の理論というか説得理論でいうとですね、うん、人間 の態度を変更させるために、うんうん、これクラッパーの理論って言うんですけど、一番強いのは補強効果であるって言われていて、その人が思っていることを、うん、その通りだよって言って信じさせて、その思いを強くさせることの方が、うんうん、一番強い効果を持つっていうふうに言われています、うん、もう一つはちょっとごめんなさい、認知的不協和の理論っていうのがあるんですけど、はあ、何かというと人は不快な情報には接したがらないということでありまして、うん、つまり人は自分にとって好ましい情報に選択的に接触する、うん、そして選択的に解釈する、うん、都合のいいように解釈する、うん、都合のいいように記憶するっていうですね、うん、この3つの過程によって、うん、どんどんどんどん好ましい情報しか接触しなくなっていくっていうのを認知的不協和っていうんですけど、うん、それができるメディアが SNS なんですよ。
そうするとね、はい、じゃあ例えばその福田さん、戦争においてですよ、うん、まあ、ウクライナとロシアの戦争でもいいですよ、うん、それぞれが自分、それぞれの国民が、まあ、ウクライナ、ロシアの国民がどのくらい戦争に興味があるかとか、これは、例えばウクライナにしましょう、ウクライナの国民が自分たちが負けてることを望む、うん、負けている情報を望むか望まないのか、うんうん、その嫌な話を聞きたくないという人たちがもし多ければ、うん、はい、その中において自分たち、うん、ウクライナは頑張っている、うん、西側の支援も来るというような、そういう情報ばっかり耳にしていると、うん、だんだんだんだんそちらのここで言う、中野さんがさっき言った、うん、嘘であっても人々が信じて同調してしまうというね、うんうん、それが国の方向性すらも決めてしまう可能性がある、うん、はい、そういう意味でいいんですか。
まずおっしゃる通りだと思います。そもそもやっぱりロシアとか中国にはメディアの報道の自由がありませんので、はい、客観報道っていうのはありませんし、うん、統制されてますから、はい、政府にとって好ましい情報しか流れていないわけでありまして、はいはいはい、でそれに違反するとやはり違法として逮捕されるような状況がロシアや中国にありますから、うんうん、はい、それはもうロシアや中国の国内ではメディアが流す情報、うんうんうん、そして SNS の情報でさえも管理されてますから、はい、そうなってくると補強効果しか発生しない、うん、どんどんどんどん政権与党に、うん、同調していく世論だけが拡大していくということは、うん、まあ、自然な現象なんだと思います。
小泉さん、いかがですか、そのウクライナ、ロシアにおいてですよ、その補強効果に当たるような情報ばかりが SNS を通じてそれぞれの陣営の中で拡散しているというような現象がありますか。
例えば第二次世界大戦中の日本の言論状況って考えてみたら、は
い、なるほど、
そのものですよね、うん、例えばこの日米の兵力を比較して、いやこれ日本勝てませんねって人はやっぱり当時日本では公的な言説に乗ることはできなかったわけですね、はい、うんうん、でその点で言うと、うん、ウクライナの方はまだ多少そこのところの自由はあると思います、うん、要するにそういう自由を封じるロシアみたいになりたくないということで戦争しているので、うん、そこを封じ始めると全く本末転倒なわけなので、うん、決して社会的に歓迎はされないんだけども、うん、この戦争の先行き厳しいよねっていう人は、うん、別にそのことによって社会的に抹殺されたり物理的に殺されたりはしないんですよね、はい、で一方ロシアの場合は、まあ、福田先生ご指摘の通りで、はい、まあ、やっぱりもともと政府がそういう言説を非常に厳しく取り締まった部分はあるんですけど、うん、はい、この戦争が始まってからやっぱ完全にタガが抜けた感じがするんですよね。要するに軍の名誉を毀損した罪っていうものが刑法の中に作られたので、ほぼあらゆる言説を全部これでやれちゃうんですよ、うんうん、要するにもう戦争反対からロシア軍戦場で苦しいらしいよって話から、うんうん、何か全部軍の名誉を毀損したのお前はと言って黙らせられてしまうということなので、うん、まあ、ロシアの方はよりそういうなんて言うんですかね、その都合のいいというか、もともと政権にとって望ましい情報しか流せられないっていう状況はまあ強まってるのかなと、うん、でソ連の時もこれと同じような状態だったんですが、はい、あの時ロシア人のインテリはそのサミズダートって自分たちでこういうプリントをしたガリ版の本みたいなものを回して、これが信用できるメディアとして流通したわけですよね。だからソ連政府はタイプライターとかコピー機とか全部登録制にして、誰がどこにその印刷手段を持ってるかってこう全部把握しようとしたわけです。さすがに今ロシアでコピー機を全部その政府が把握するってことはできないと思いますけど、 このまんまそのあまりにももう電波メディアもダメ、インターネットもダメってなると、うん、私はまたそのうちロシアのインテリたちはなんかすって紙で回し始めるんじゃないかと思うんですけど、
その意味で言うと、じゃあ SNS っていうのは管理もしやすいんですか、発信もしやすいけど管理もしやすいという、うん、そういうふうにご覧になっている
、それは SNS というその SNS が動いているその国のインターネットの仕組みによるんじゃないですかね。でロシアの場合は、まあ、ちょうど今から10年前ですけど、はい、まあ、ヤロバヤ法と言われるこう、まあ、インターネットの統制を厳しくする法律が作られて、はい、まあ、それ以前からもこうネット統制は厳しくなってたんですけども、うん、まあ、ヤロバヤ法以降は、はい、政府がインターネットサービスプロバイダーの サーバーの中身を常時覗くことができると、うん、はい、裁判所の令状なしで常時情報機関が監視できる、うん、まあ、ここからもうネットに書いたこととか誰が何買ってる、誰とどんなメッセージしてるって全部バレになっていったわけですよね、うんうん、という国の SNS と、うん、そうではない国の SNS ってやっぱりそもそも性質が違うものだと思いますよ、うん、同じサービスであっても。
でそういう例えばロシアみたいな、まあ、中国もそうかもしれないけれども、うん、一定の管理下統制下における SNS というのはその中を飛び交っている情報がね、うん、本当か嘘かっていうのは受け手はもう判断しようがない、他の比較対象の手段がないとか、うん、そういう理解でいいんですか。
まあ、でもそれも言うと例えば我々こうやって生身で人間と会ってても大嘘ばっかりついてくる人間っているわけですよね、うん、それで騙されてしまうこともあるけれども、はい、なんかこいつうさんくさいなみたいな、こう人間としての収穫を働かせながらなんとか我々はサバイブしてるわけなので、
なるほど、
まあ、それネット空間も実はあんまり変わらないんじゃないかと、あんまり特殊視しすぎてもいかんじゃないかと思います、
ね、ネット空間におけるそういう匂いというか、うん、なんていうの、うさんくささ、うん、これもしかして出口の話にちょっと近いかもしれないんだけども、うん、ネットくさうさんくささどうやったら嗅ぎ分けられるんですか。
いや例えばですけど、うんうん、まあ、私の場合職業的に朝から晩までロシア軍のことが考えてるわけですよね、
はい、
だけどそう世の中の 99.99% の人そうではないはずなんですけど、アカウント見てみるとずっとウクライナの戦争のことばっかり言ってる人って、この人一体どういう背景なんだろうって割と自然にそういう疑問って思い浮かんだりしますよね。
はあ、
あるいはアカウントの作成された日って出るわけですけど、はいはい、ツイッターなんかだと、はいはい、まあからさまにその一昨年の2月24日あの戦争が始まってからできてるアカウントだったりとかすると、うん、まあ、特にこれに日本ではあんま見ないですけど、はい、英語圏とかではありますよね、はい、あからさまにあの戦争に合わせて作られたプロパガンダアカウントなんだろうなと思われるようなものであるとかっていうところで、なんとなく私は勘が働かされるなという気もする一方で、ただ実際にそういうその偽情報工場を運営していたそのロシアの人たちのルポなんか読むと、あえて日常の話題の方を多めにして分かりにくくするとか、その上を行く人たちもいるので、必ずしも勘だけ乗り切れるわけではないですが、少なくとも一定のフィルターになるかなと。
さてここまで、今の社会では事実よりも自分が信じていることが上回ってしまう現象が起きているというお話を伺ってきました、はい、その背景や原因についても伺っていきます、うん、福田さん、今のような社会状況が作られてしまった背景、うん、どう分析していらっしゃるのか、ネット空間で何が起きているのか、ちょっと一応資料をこちらでお作りしたんですけれども、はい、こちらを使って説明をしていただけますでしょうか、
はい、うん、先ほどから話をされているですね、はいはい、客観的な事実がどう、何が事実なのかということよりも、はい、むしろ僕たちは何を信じたいのかっていうことの方が優先されるような社会をですね、うん、それを今ポストトゥルース社会とかですね、うん、ポストトゥルース時代と言われています、うん、つまり真実っていうものが曖昧になっていて、うん、何が真実なのかっていうのは自分が決める、う
ん、なるほど、
で本当の客観的な事実と合致してるかどうかはどうでもいい、信じたいことを我々は信じるんだっていうのがポストトゥルース社会なんですね、うんうん、でそれを強化している現象とかですね、はい、状況をですね、はい、ここに言うようなフィルターバブルとか、はい、エコーチェンバーという言葉よく使われますけど、はいはい、これは政治学者のサンスティーンとかですね、はい、いろんな研究者が使い始めた言葉なんですけど、はい、例えばフィルターバブルという現象はどういうことかというと、はい、これはフィルター化された情報環境というか、はい、ろ過された情報環境、
はい、
例えばスマホでですね、うん、今日僕カレー食べたいな、美味しいカレー屋ないかなってググったらですね、うんうん、もう次の瞬間から YouTube ではおすすめ動画にカレーの動画が出てくるとかですね、もしくは Amazon でもカレーの商品がおすすめされてきたりとかですね、 SNS いろんなもので、つまり僕らがこうやって 検索しようとしていることっていうのは全てGAFAとかですね、うん、いろいろなネット環境の中で監視されていて、はい、マーケティング的に活用されているので、うん、そうすると何が起こるかというと、うん、自分が調べていることばっかりが今後おすすめで進められてくるとですね、はいはい、どんなに陰謀論でフェイクニュースであったとしても、うん、それを調べれば調べるほど間違った情報が推薦されてきてですね、うん、あ、やっぱり自分が言っていること正しいんだっていうふうに、うんうん、極端化していく現象ができてしまうことを例えばフィルターバブルって言います。
そうすると福田さんね、はい、その僕の、まあ、ヤフーって名前言っちゃっていいやな、うん、僕のヤフーのホームページと、うん、福田さんのヤフーのホームページって、うん、ニュースのこの、うん、並びがね、うん、同じだと思ってる人いると思うんですよ、たくさん、
はい、違いますね。
違うんですよね、おそらく、ね、例えば福田さんのところにはカレーばっかり並んでるんでしょ。
いや、あ、違う、むしろ政治的なニュースばっかりやってるとですね、はい、そういうところでは政治ニュースがやっぱり優先的に出てきますけ ど自分はもう芸能のことしか調べないんだという人は芸能ニュースが出てきやすくなるし、はい、もしくはスポーツのことが調べたいんだという人はスポーツが、やはりこれナローキャスティングって言いますけど、はいはい、マーケティング的にもうそうなってるんですよね、はい、スマホとか SNS の時代は、はいはい、それによってフィルターバブルっていうのが起きます、うん、でもう一個はエコーチェンバーってことなんですけど、はいはい、例えば SNS の中でですね、うん、いろんなフォロワーがたくさんいます、うん、でその中に僕たちが言いたいことを言うとですね、うん、反論もあるんですけど、うん、そうだそうだっていうふうに同調してくれる人がたくさんいます。
なるほど。
で同調してくれる人ばっかりとコミュニケーションして、はい、嫌な人とはブロックしたりとかですね、はい、排除していくとどんどんどんどん自分の周りのネットワークつながってる人は似たような人ばっかりになっていって、うん、その結果エコーチェンバーというのは、うん、つまり反響する子供が帰ってくる部屋っていう意味ですけど、自分の言ったことと同じことを同調してくれる人ばっかりが集まってくるので、はいはいはいはい、そうするとですね、インターネットは多様であるというふうに思われてるんですけど、はい、そんなことはない。どんどんどんどん似た者同士だけがつながっていて、多項壺化していく分断を生み出すのが SNS でありネットなんだっていう。
ごめんなさい。そうするとね、はい、まずこのフィルターバブルというところにおいては一人一人の個人のタコツボ化であり、
うん、は
い、エコーチャンバーっていうのはそのグループとしてのタコツボ化でいう。
そうですね。
そうそう、なんか SNS っていかにもなんかこう、うんうん、なんつうんだろう、ネットっていうのは誰でもどこにでもいろんな情報が手に入るというダイバーシティの代名詞みたいに思っちゃいけないという話に聞こえます。
そうですね。ダイバーシティをあえて自分で検索して調べていこうとすれば、はい、それに情報に得られるんですけど、はい、しかしやっぱり自分の好きなことばっかり、先ほどの補強効果につながってきますけど、うん、好きなことばっかり しか接したくないという人は、うん、どんどんエコーチェンバー化していくし、うん、どんどんフィルターバブル化していって、うん、だからその中でフェイクニュースは信じられるし、陰謀論者は陰謀論者だけで集まって傷を舐め合ってですね、はい、どんどん拡大していくっていう、うん、これが民主主義を分断させる民主主義の危機なんだということが今欧米で大問題になっていて、これは日本でももう起き始めているということ。
トランプ現象、
もうトランプもそうですね。
そういう意味で言うと、じゃあ福田さんはお立場からすると、そのフィルターバブルというものが個人のベースで基準で起きているよ、はい、エコーチャンバーというものが要するに仲間内の中でそういうものがネットの空間の中にいて、そういう仲間意識というものが醸成されるよというのは、うんうんうん、その危険性というものを警鐘を鳴らされてるわけですよね、うん、
警鐘
を
鳴らしています。
そうすると先ほどの例えばブロックをするっていうことはね、うんうん、SNS とかやってる人で不愉快なことをかけられたりするとブロックする人、はい、かなり著名な人にもいるんですけれども、うん、はい、そういうことというのは本来やるべきじゃないという、こういう意味になるんですか。
やればやるほど実は心地よい空間になるんですけど、
まあ、その通り、
しかし、分断されていってタコツバ化していって、はあ、他者に自分の言葉がつながらなくなっていくというか伝えられなくなっていくという矛盾をはらんでいるということだと思います。
小泉さん、我々ネット社会においてタコツボ化してるんですか。
まあ、そういうところはあるんじゃないですかね。アメリカのある人の言葉ですけど、はいはい、昔は村に一人ずつ愚か者がいたと、うん、インターネットはその愚か者を結びつけたという言葉があるんですよね、うんうん、まあ、その愚か者とは言わないんだけど、うん、非常に極端な考えを持った人ってのはいて、うん、でも多分その人たちは昔は社会の中でのけ者にされてた、うん、変わった人ですねって変なこと言ってますね、はいはい、例えばその地球は球体ではなくて平面だって信じてる人っているわけですよね、うん、はい、多分身近にいてもおそらくあまり相手にされないんですけど、うんうん、今なんかアメリカに、まあ、そういう人たちフラットアーサーっていうらしいんですけど、うん、まあ、
本当にいるんですか。
本当にいるんですよ。で本当にいる上にそのフラットアーサーのための婚活サイトがあるらしいんですよ。なんか先生、もう私は結婚するんだったら地球が平面だと信じてる人としか結婚したくないという人たちが一定数いて、だからそう昔だったら絶対ほらそんな人ってね、なんかこの人変なこと言ってるから付き合いたくないみたいな感じでというんだったのが、いや探せば世の中にはやっぱり、いや私も実はそうだと思ってるんですよって人がいて、カップルになっちゃったりするわけですよね。でもそれってほんの20年前だったら絶対ありえなかったと思うんですよ、うん、 その地球は平らだみたいな究極のタコツボにこもってる人々がつながれてしまうという意味ではインターネットは多様性なのかもしれないけど、それはやっぱこうタコツボとタコツボをつないでるだけなんですよね。でただ他方でタコツボは上が開いてるのでひょいっと見に行けば実はいろんなものが見えるというところに僕は救いはあると思って、
頭を出せばいい。
そうですね、私本屋さんに行った時に、絶対自分がこのコーナーには行かないだろうなって思うコーナーにあえて行くっていう席があるんですけど、例えば女性ファッション誌のコーナーとか、
行かないでしょ、
まあ、行かないし買いもしないんですけど、行くだけは行ってみるんですよね、だからなんか世の中ってこういうことが話題になってるらしいなとかちょっと思うだけでも、それはタコツボから首を出してみる、
ちょっと恥ずかしくなったりしません、
ちょっと恥ずかしいんで、毎回は行かないですけど
本屋大事なんですよ、
あるいはね料理のコーナーとかね、本屋さんだとそうなんですよ、ですね、もうそこにこう自分とは全然関係ないものが物理的にすぐそこに並んでるから、そこが大事だなと思いますよね。
ラジオもテレビもそうなんですよ、新聞もそうなんですよ、つまり自分の関心のないことが網羅的にあるのを嫌がおうにも見ることによって他者の意見が入ってくるんですけど、それがどんどんどんどん SNS 化する、スマホ化していくと、もう見たくないものは見なくていい、見たいものだけ見るってなると、どんどんどんどんこう視野狭窄になっていき、タコツボ化するっていうことが民主主義の危機だっていうことにつながっていくんだと思います。
そのタコツボ化に行き着く先はどうなるというふうに福田さん思ってるんですか。
コミュニケーション不可能な人たちが社会の中で大量に発生して、これはおそらく陰謀論の問題につながってきますけど、やっぱりワクチンの問題だって反ワクの人と、あれ家族の中でもう反ワクとワクチン打つべきっていう家族の分断が生まれちゃうんですよね。でこれはもう宗教、カルト宗教も一緒です、カルト宗教の2世だってそうですけれども、そうやって家庭の中で学校の中で分断が発生して、でもその人たちは付き合いたくないっていうところが、社会をどんどんどんどん混乱させていく、そして疲弊させていく、それを狙っているのも実はハイブリッド戦争なんだということも気づかないといけないということかもしれない。
ここからは情報発信者でもいらっしゃるゲストのお二人がですね、どんなことを意識して SNS を普段使っていらっしゃるのか伺っていきたいと思います。まずこちら見ていきたいんですけれども、福田さんが X、旧 Twitter ですね、これを使い始めたのは2010年3月からだということです。フォロワー数およそ1万7000人、一方で小泉さんが同じく X を使い始めたのは2009年からだということです。フォロワー数およそ20万人、お二人とも X を使っていらっしゃるということなんですが、
2009年って私この外務省で専門分析員という非常勤の分析員してる時に、その部屋の課長がなんかアメリカでツイッターというものができたらしいよと、そこにはこうなんか専門家がいろんな生の意見を投稿していてとても勉強になるから、みんなもツイッターのアカウントを作りなさいと言われて、作ったっていうのが最初のアカウント、ツイッターアカウントを作った時ですね。
なるほど。でそれがやってみたら実用 利があったんですね、利益が。
そうですね、例えばその当時軍縮専門家のジョー・シリン・シオーネとか、アメリカの割とこう若い専門家たちが早い段階からツイッターのアカウントを持ってて、で当時まさにアメリカとロシアが新スタート条約の交渉をやってる真っ最中だったんで、そういう専門家たちがいやなんかアメリカとロシアでこんな案が出てるらしいけど、これは軍備管理上これこれの問題があってみたいな、その場で本当の世界一流の専門家が時事問題を直で解説してくれるみたいな感じがあったんで、これはいいや勉強になるなと思ってちょこちょこ覗いていたりとか、あとこう早くもこうツイッターで何か面白い一つ話をする人が現れるとかですね、これもなんだか面白いなと思って、それ以来なんかどっぷりツイッターの中で暮らしてるみたいな感じですね。
福田さんいかがですか。福田さんその X を始めたきっかけ、
X を始めたきっかけは2010年なんですけど、コロンビア大学に留学しているときにですね、ニューヨークでしたけど、マジソンスクエアガーデンで、アリシア・キーズっていう黒人シンガーのライブに行ってですね、でツイッターですけど当時、私のライブをみんなで写真撮って動画撮って、みんなでツイートしてくださいということを全面的にやってて、日本のライブと全然真逆だと思ってですね、僕もそれ撮って、で、それでツイッター始めたんですけど、そんなことで使うのもったいないなって、ツイッターっていうのはむしろ 僕は今ほとんど、うん、例えば、ニューヨークタイムズとかですね、はい、アルジャジーラとか CNN とか、うん、世界中のニュースを一番早く知ることができるのは、うん、実はやっぱツイッターのアカウントからニュースを、うん、取ることによって得られる、うん、で今日も緊急地震速報になりましたけど、はいはいはいはい、緊急地震速報だってやっぱりそういうものから得られる、うん、つまり世界中のニュースを一番短くですね、うん、最先端の情報を得られるのは、うん、SNS であり、うん、X だっていうのがですね、うん、ずっとあったもんですから使っていて、うんうん、そしてそれは学校の教育としてというか、はい、学生たちにこういうニュースがあるよということを、うん、はい、読んでほしいので、僕はやっぱり基本的に危機管理とリスクコミュニケーションということですけど、うん、学生たちに分かりやすく、うん、海外のメディア見てね、使ってくださいねっていう意味で、うん、海外のメディアのニュースを引用リツイートして解説するということを、うん、まあ、14年やってきたということですよね。
福田さん、今のお話を伺ってるとね、うん、そのさこの前のコーナーで伺ったエコーチェンバーとか、そのフィルターバブルとかね、個人的なタコツボ化としてか、グループとしてのタコツボ化とは違うお話ですよ。小泉さんもそうだと思う。お二人ともその決してタコツボの中に入った使い方をされてるとは、僕には今のお話を伺ってる限りにおいては思えない。
わかります。ですけどやっぱタコツボ化してるんです。
え、でそれはですね、今の話でタコツボだったら全員タコツボですよ。
僕 の、はい、フォロワーはもう小泉先生と比べたら20分の1で、ね、はい、大したことないんですけど、はい、それでも毎日ですね、10人が新しい人が入ってきて、うん、10人以上の人が減っていきます、うん、それぐらい出入りが激しいんですけど、はい、なんでそうなるかというと、うん、僕オールハザードアプローチっていう意味で危機管理をやってます、はい、だから今日このテーマでやると、うん、このフェイクニュースに関心のある人がどっと多分フォロワー増えます。しかし僕はこれだけやってるわけじゃないんで、能登半島の地震のこともツイートします、はい、そうすると私能登半島と関係ないから逃げるという人たちが出てきます。で逆に能登半島のツイートすると能登半島のことを知りたいという人がどっと食います。しかしその次の日に僕はハマスの問題を提起するとそんなこと聞きたくないっていうのにですね、はい、どんどん出ていくんですね、はい、そうやって生成されていきながら残っていらっしゃる1万7000人っていうのは、はい、福田のこのアプローチにが心地いいと思ってくれてる人、うん、
で危機管理好きな人ですね。
危機管理好きでオールハザードでやりたい、はい、でリベラルアプローチが気に入ってるっていう人なので、な、はい、ものすごくマニアックな1万7000人が僕のフォロワーで、そういう意味では政治家もいるし、うん、ジャーナリストもいるし、研究者もいて、うんうん、小泉先生とも実はつながっているし、はい、鶴岡先生とかね、はい、東野先生とかとも議論してるんですけど、はい、ツイッターの中で、はいはい、X の中でですね、はい、それを見て面白いと思ってくれてるコアなファン、
それはタコツボなんですか。やっぱり
これもタコツボなんです。僕の言いたいことに賛同してくれる人ばっかりが今もう残っているのが一番ですよ。それはもう小泉先生は違うかもしれませんけれども、それのいい例はプライムニュースに出演すると、はい、プライムニュースのプライム民と言われる人たちがですね、フォロワーで、その人たちが僕たちに対して福田先生お疲れ様でした、今日も楽しい議論でしたということを僕に対しても、昨日の仙崎先生に対しても言ってくださる、はいはい、視聴者の方のリテラシーが高いというか、はい、僕たちの言う意見にものすごく賛同してくれる方たちがこの番組見てくださってるんで、
それ嫌な人は見ないでしょ
う。まあそうですね。なので
つまりじゃあうちの番組もタコツボなの。
もう貸してるかもしれません、というのは、ね、なぜかというと、僕がこのテレビで出ると炎上しませんけど、僕は朝のワイドショーとかですね、はいはいはい、出るとですね、はい、日大の危機管理学部で、うん、日本大学の危機管理もできないやつが何言ってんだっていうツイートがですね、100以上僕のところに来ます、はい、でそれはですね、やっぱり BS プライムニュースでは起きないんですよ。何を意味してるかというと、はいはい、やっぱりそれを見ているオーディエンスが全然違うんだってことなんですよね。
褒められてますかね。それもううちの番組褒めてます。
ある種褒めています。
それと同じタコツボだから、はい、そのけなし合わないんだよというようなふうにも聞こえます。
両面あるかと思うんですけど。
小泉さん、今のタコツボ論どう気になりますか。
まあ人間関係って多かれ少なかれタコツボじゃないかと思うんですよ。はい、多分世の中の全部の平均を取った場合に、はいはい、私に好意を持つ人、私のことが大嫌いな人、全く無関心な人、はい、多分、まあ、必ずいるはずなんですよね。はい、でその全部を本当に平均像通りに見せられたら気が狂うと思うんですよね。うんうん、だからやっぱりある程度、うん、例えばその自分とって心理的にセキュアな家族である、気の合う友人である、はいはい、同僚の中でも馬が合う人と付き合ってるんで、もともと人間ってタコツボを作って生きるものだと思うので、タコツボそのものが悪いことじゃないと思うんですよね。ただそのタコツボがあまりにも深すぎると対話が不可能になるっていう話と、そのタコツボの中でそのやり取りされるその情報とか常識とか倫理観っていうものが、その他の タコツボとあまりにも乖離したものであったときに問題が出てしまう、うんうん、だそうならないようにすればいいんであって、うん、あのタコツボであることそのものを気にしすぎて、うん、多分なんか普通のホモサピエンスとしての生活ができなくなりそうな気がします、
ね、そうそう小泉さんその今日はその SNS っていうのはタコツボ化するよ個人もタコツボグループもタコツボいかがなものっていうふうに話がこれからいくのかなと僕は勝手に思ってたんですけれども、うん、SNS があろうとなかろうと人間っていうのはタコツボが好きだし自然に作って入っちゃうもんだから、うん要は SNS におけるタコツボがどのくらい深いかどのくらい排他的なものであるかというところに気をつけなさいというこれが一定の結論でいいんですか、
うんまあこれはまたその SNS とかの専門家の方は何とおっしゃるか分かんないけど
確かに、
まあ、一 SNS ユーザーとしてはその辺になるかなという気がしますね、は
い
は
い、一方ね匿名性について伺いたいんですよ。SNS においては実名でやってる方もいれば匿名でやってる方もいらっしゃる。でうちの番組に来るメールなんかも匿名で基本的には特に実名を挙げないできている。この匿名ネットにおける匿名性というのをこれはどういうふうに我々は見たらいいのか。実名でしかも本人認証が分かるのは例えば電話番号入れてくださいとかねそういう形にした方が責任のあるやり取りになるのか。いやでも匿名だからこそそこに自由なものがあるしまあ、ジャンクもあるかもしれないけれどもそこに真実も入りやすいのか、うん、この部分小泉さんどうですか。
まあ、そこは本当におっしゃるように両方じゃないですかね。やっぱその実名で行われる、はい、SNS 発信そのツイッターで私専門家です、はい、ジャーナリストです、うん、と言って話してる人たち、まあ、政治家ですと言って話してる人たちって名前を しょってる分そうそう変なこと言わないわけですよね。ただ、まあ、その分確かに政府の公式見解かもしれないけども確実に公式見解としてはめちゃくちゃ正確なことが書いてあるとか、うん、その道をずっとでやってきた、はい、研究してきた先生の、はいまあ、多分この問題はこうだろうねってかなり角度の高い情報が得られるみたいなことがある一方で、はいうんまあ、確かにこう名前を背負ってる分あんまり適当なことは言えないっていうところがありますよね、うんうん、だからそこがその匿名であることによって自由な意見が出てくるという良い面もあるし、うんうん、でももう匿名だから何言ってもいいやと思ってめちゃくちゃなことを言う人によってはなんか殺害をみたいなことをするみたいな人までいるので、はいはいうんまあ、そこはこう良し悪しではあると思いますけど、うんまあ、単にそんだけだったらその匿名が何か言ってると思って気にしなきゃいいだけなんですよね、うんうん、ただ問題はその匿名で流されてくるよく分かんない情報の中に、はいはい人々のそのルサンチマンを刺激するとか恐怖心を刺激するとかあるいはその非常にこう過度なナショナリズムを刺激する言説があってこれがまたなぜかとてもよくできているものがあったりとかしてそれがこう人気を集めていってしまうけど結局人気を集めている人が一体どんな人なんだか全然わからないみたいなことってのはあるわけですよね。それがやっぱり今今日のテーマから言うと恐ろしい部分でしょうね。
なるほど。福田さんいかがですか。匿名性ネットにおける匿名性、
はい、これ元々の僕の専門だったんですけどインターネットにおいてCMC っていうんですけどコンピューターメディエテッドコミュニケーション、はい、これはアメリカでインターネットができて、はい、パソコン通信ができたっていう時に、はいはい、もう1980年代から研究されていて議論されていました、はいはい、で特にやっぱりインターネットって、まあ、アルパネットで当然国防総省を作ったんですけど、うん、しかしその後はアメリカの西海岸の大学の中で自由な雰囲気の中で、うん、その中で孫正義さんなんかは留学しててそれを経験したわけでありましてつまりインターネットっていうのは自由な空間で、うん、でフラットな空間で、はい、匿名性でもいい、うん、だから今まで、縛られていた上下関係とか人間関係から解放されて自由な議論ができるからこそインターネットは自由で新しい民主主義っていうのを生み出す可能性があるということのいい側面がやっぱ語られてたんですね、うんうん、その中でですねなんていうのかな、2チャンネルっていうのもありました。
ありましたね。
つまりそこで何が起きるかというとやはりフラットで、うん、対等で平等なコミュニケーションができる、うん、だからみんなで議論しやすいよねっていういい側面と、はい、コインの裏表で、うん、匿名性だからこそ攻撃性が増すっていうことがですね、両極端に発生する、うん、これをどうマネジメントできるかっていうことの答えは、うん、実はまだ出てないんですね、
う
ん、
管理のしようがない、
まあ、しようがないってことではないと思うんですけれども個人の攻撃性が増すっていう一つの問題と、はい、もう一つはこれ集団極性化現象って言われるグループポラリゼーションっていう問題がグループダイナミクスとか社会心理学の中で指摘されてまして、はい、つまり社会がどんどんフラットになって平等になっていて匿名性が増すと現実社会であろうとネット社会であろうと議論がどんどん極端な方向に進んでいってこれリスキーシフトって言うんですけど非常に危険な結論をもたらすっていうことがあり得る。これナチスドイツが最も当時民主的であったワイマール憲法のことでヒトラーが選ばれたっていうことは実は個人がアトム化して原子化してその結果平等になって対等になって極端な選択をしていったっていう一つの事例として指摘されてるんですね。 はい、これネットでも同じことが起きるということが言われていて、うん、だから結局自由な議論があれば、うん、個人が攻撃性が増すということと、うん、コミュニティとか社会が極端な結論を導き出す可能性があるということ、うん、それが実はトランプ現象とつながってるかもしれないということを僕たちは考えないといけないんじゃないかなと思
って、うん、小泉さん今のお話伺ってるとね、そのネットなんか全くなかった時代においても、まあ、ナチスのケースなんかもありました、うん、でその SNS という非常に一度に大量の人にリーチできる、しかも匿名で、まあ、なんて言ったらいいの、デマをばらまくことができるツールができた時代においては、極端な意見がそれぞれの方向に走るという、その非常に暴力的な言論空間になり得る可能性、ずっと危険性が増していると思うんですけど、そこの肌触り感どうですか、
うん、まあ、なんかそういうドライブをはらんだコミュニケーションツールではあるなとは思いますね、うんうん、ただじゃあそれでネットが常に極端な方向にばっかり走るのかってそうでもないので、うんうんうん、その極端に走りやすい景気は秘めつつ、うんうん、それを抑制するものもまあ多分あるんだと思うんです、うん、ちょっと専門家じゃないから分かんないですけども、はいはい、だからそこの部分にも同様に目を向けないと、単にネット危ないなでは終わらせられないだろう、まあね、例えばさっきその、はい、あの2チャンネルの話されましたけど、はいはいはい、私あの高校生大学生の頃ずっと2チャンネルの軍事板見てたんですけど、当時の2チャンネル軍事板ってこう自治度が高いんですよ、うん、
はいはい、
要するにこうあの軍事板こう極端な右が来やすい、うん、でも極端な左の人も来やすいんですけど、うんうんうん、右左来ると基本的に軍事板 の住人は相手しなかったんですよね。
へ
え、うん、要するになんかそのものすごくナショナリスティックなタイトルをつけたスレッドなんか作られても、はい、親中学生が作ったのかなとかって言って、うん、なんか全然みんな違う話してこのスレッド埋めちゃおうぜとかって言って埋めてしまうという伝統があったんですよね、うん、
面白いですね、
うん、だからそれやっぱりおそらくその軍事オタクという一種 のテクノロジーセントリックなオタクたちだったので、
はいはいはいはい、
あんまりそういうイデオロギーに染まりたくないよね、まあ、それはそれで一個の逆派だったのかもしれませんけれども、はいはい、だからそうであるがゆえに一種の自治が生まれて、うん、極端には走らなかったって現象を私は同時代的に見てるので、うん、
はいはい、
そういう景気はありつつでもそうでない景気だってやっぱりある、
うん、
現にインターネットも何もかもひっちゃかめっちゃかになってるわけでないわけですね、これまでね、
はいはい、
というところも同時に見る必要があるかなと思います。
さて先ほど小泉さんのお話にもあったんですが、うん、ネット空間の中で規律を保つことがそのユーザー自身の手によって自発的に自律的にできるという、うん、こういう空間もあったというこういうお話があった上で、福田さん、そうするとネット空間における例えば公的規制の是非というか、うんうん、はい、どこまで介入するべきなのか、これはどうご覧になりますか、
はい、これはネットの空間の表現の自由を守るか、うん、法的に規制すべきかという対立の問題でずっと続いている問題だと思うんですけど、うんうん、僕は基本的には、うん、現実社会の法制度の中で、例えば誹謗中傷でね、自殺に追い込まれる方とか、法律違反がそこで行われている場合には当然罰せられるべきですけれども、そうじゃない以上はですね、これ民主主義の問題として思想の自由市場論という考え方があるんですけど、思想というのは規制すべきじゃなくて、自由市場の中でみんなが議論することの中で取捨選択されていって、より良いものが残るんだという民主主義のですね、自浄作用みたいなことを僕はやっぱり信じますので、基本的には SNS の中でもですね、結局ロシアウクライナ戦争の中でも日本の SNS 上の議論というのはやっぱり小泉先生とか、あと東野先生とか鶴岡先生や細谷先生や僕たちとかですね、うん、いろんな方々が議論していくことによって、うん、やっぱり人道主義的に見るとロシアの侵攻は間違っているというふうに、うん、日本の SNS もですね、
はい、
収束していってるんですよね、うん、一部のそういう反対派の人はいらっしゃいますけれども、はい、そういうふうにそれを僕はやっぱり集合知っていう言い方をしますけど、うんうんうん、集合した知識 の体系っていうのは、うん、みんなの自由な議論の中でも、うん、やっぱり生成していく過程の中で、うん、やっぱりまとまるべきところにまとまるっていうのが僕は民主主義の一つの理想だと思いますので、うん、基本的には僕はネットの議論というのは、うん、監視とかですね、うん、もしくは規制すべきではないと思ってます。
小泉さんはいかがですか、うん、
結局今日の話通じてなんとなく私は同じことを繰り返し思うんですけど、はいはいはい、インターネットの中だから特別視するということもないと思うんですよ。結局人間が使ってて人間のコミュニケーションツールであると、うん、例えばその自動車の 登場によって人間のモビリティって劇的に変わったわけですけど、はい、でもそれによってじゃあ例えばその車で人をぶつけて死なせてしまったらその人が悪いよねとか、うん、人間社会の基本的なルールってあんまり変わらないわけですよね、うん、だからそこはもう大原則だし、うん、じゃあそのネットがあるからといって人間が急に邪悪になるとか善良になるとかいうわけでもない、うん、我々の普通の生活と同じなんですけど、うんうんうん、ただそこにあのネットというものに我々の生活が非常に深く依存するようなことによって、うん、あの軍事用語で重心になるわけですね。
ほう、
つまりこのクラウゼビッツが言うところのそこを取るためにあらゆる努力を傾けるべきポイントっていうものがネット上の中にできてしまったので、はいはいはい、うん、あの基本的には普段通りの人間関係だと思ってやってればいいんだけど、うん、場合によってはそこになんかとんでもないものがぶっ込まれてくる可能性というのは考える必要があると、ね、ある、うん、例えばまさに台湾が選挙の時に中国から偽情報を流されるみたいな実際に内政干渉の場合にはなることがあるので、はい、それは例えばですけど日本の領土に突然外国軍が侵略してくるところだったら対処するわけですから、うん、普段からそこら中に鉄砲を持った兵隊がいるのは望ましくないけど、うん、必要になったらそこに鉄砲を持った人を展開はさせられるようにしておくべき、うん、という意味では、うん、あの物理空間と同じようにいざという時にできる対処能力と、うん、じゃあいつどこでやったらいいのかってことが分かるようにするそのアウェアネスですよね、はい、何が起こってるのかってことを監視して理解できる能力は、うんうんうん、平時から展開しておいていいんじゃないかと、うん、
それは表立ってはいけないけれども、うん、その有事即応体制のためには、うん、平時の監視、今監視とおっしゃいましたけど、うん、監視モニターが必要ですよね。このトレンドはどうなっているのかというのを把握して、うん、それは要するに勧誘するわけではなくてですよ、うん、これはおかしいなと思った時に止めに入る寸前まで見ているその能力、うん、
そうですね。でこれもロシアみたいな国でいうと、はい、この匿名アカウントは本当はどこになんとかさんっていう人で、うんうん、こんなことやってるな、こいつはオンラインショッピングでこんなもの買ったなって、昨日はこんなメール出したの全部見てるわけですよ、
はいはいはい、
こんなことやるのは絶対望ましくないと思うんですよ、うん、ただじゃあ例えばツイッターの中で今こういう明らかに陰謀論みたいなことが急速に広がりつつあって、うん、その震源地はどこなのかな、はい、どういうふうな広がり方をしてるのかなと、うんうん、これをあの監視することは一切プライバシーを犯すことはなくできるので、うんうん、あの こういうモニタリング体制自体を持つべきだと思いますし、はい、まあ、実際の2022年に日本も国家安全保障戦略の、はいはいはい、改定版の中で、はい、あの認知領域の安全保障が入りましたから、うんうん、まあ、あの安全保障政策として日本の官庁も取り組み始めているというように聞いてますから、まあ、ここまではいいんじゃないかなと。それ以上はやっぱり踏み込むべきじゃないと私も思ってます。
一方で福田さん、あの、はい、今後もこの情報社会を我々ずっと生きていく中で、うん、情報の受け取り側として、うん、また一方でその誰でも発信者になりうるっていう、うん、こういう時代の中で教育に求められることっていうのは何かありと思いますか、
うん、
はい、
やはり今はですね、幼稚園生や小学生でもスマホを使っている、
はい、
で世界中のいろんなも、うん、あの情報にアクセスすることができる、うんうんうん、はい、つまり自分が見ている動画とか、うん、自分が見ているメッセージは、うん、誰が発信しているのか、うん、信用していいのかどうかっていうことを教育する、うん、まあ、こういうのを昔からメディアリテラシー教育っていうんですけど、
それで今どこかでやってるんですか。日大機関理学部でやってるのか、ます、はい、それでも大学になってから学ぶ
こと遅いですね、
うん、
はい、そう、もうそこはもう、うん、幼稚園や小学生の頃から、はい、あのネットの使い方、 SNS の使い方、うん、はい、スマホの使い方ってことの教育は、うん、あの低年齢化していってますので、うん、学校でやってる学校とやってない学校あると思いますけど、はいはい、あの多くの場合は家庭にその機能は押し付けられていて、家庭の中でやってください、スマホの使い方っていうのはあるんですけど、やっぱ家庭にも、うん、あの限界ありますので、うん、多様な家庭がありますから、うん、それをどうやってそのメディアリテラシーの教育を低年齢化していくか、うんうんうん、そしてその子どもたちや若者たちが行っている、うん、その、SNS やいろんな情報のね、うん、何を信じて何を疑うべきなのかっていうことの教育はですね、うんうん、やっぱりその情報の教育だけではなくて、はい、まあ、一つはごめんなさい、情報源を確認するということは、はい、最後に指摘しておきたいと思います、はいはい、この情報を発信している人は誰なのか、うん、信用していい人なのかどうなのかということの情報源を確認すること、はい、もう一つはこの情報が正しいかどうかというのは複数 の、うん、あの情報源を確認することによって、うん、いろんな人が言っている、うんうんうん、しかも信用できる、うん、いろんな人が言っているから信用できる、うんうんうん、でもこれはものすごく偏った情報源から来ているから信用すべきじゃないというですね、はいはいはい、 こういうのをファクトチェックって言いますけれども、はいはい、事実を確認する、はい、ファクトチェックの仕方を、はい、それぞれのメディアによってどういうふうに実施すべきかということを、うんうん、メディアリテラシーの教育として、うん、学校でもっとやっていく必要があるかと思います、うん、僕はそれも情報セキュリティだと思ってるんですよね、
う
ん
う
ん、
大人もこうそういうことを学びたいなって思ってる方多いと思うんですけど、大人の人が学ぶ機会っていうのはどこにあると思いますか。
やっぱり基本的には、うん、リスキリングとか、はい、学び直しということで、うん、どんどん大学でですね、うん、入学しなくても、うん、総合履修科目とかですね、うん、超高生とか研究生みたいな制度ありますから、うん、どんどんうちの日本大学にも来ていただきたい。
今見てる人たちがね、はい、俺は何に気をつけたらいいんだろうか、3つぐらいなんか3原則言ってほしいなと思って多分見てるんですよ、うん、はい、今のその情報源の確認はあるとして、はいはい、あと例えば、まあ、小学生から60歳の人まで全部に当てはまるのよ、うん、こんなこと急に振るのは僕は無理筋だと思ってますよ、はい、だけど、はい、なんかその他に何かこうそのリテラシーを高めるにあたっての原則みたいなものもしあれば、
は
い、
ですね、情報源以外にはですね、はい、つまり、コミュニケーションにおけるテクストを分析、うん、理解するためには、はい、その背景にあるコンテクスト、つまり文脈とか背景の知識がないと間違ってるかどうかということを確認できないですね。
大変だ。
つまり何が必要かというと、はい、歴史観が必要であるとか、はい、もしくは世界の地理のが必要だとか、政治の情報とか、はい、そういうことの基礎学力を学ぶことによって、うんうん、その情報の真偽をた判断できる能力って高まるんで、うん、結局は基礎的な学力であったり、うん、教養というものをどんどん学んで高めるしかないっていうのが根本原則だと思います、僕は。
小泉さん、何かありますか。
私は昔中国の偉い人が海、力、乱、信を語らずって言いましたよね。
なんですか。
対人はその海、怪奇現象とか戦争とか乱とか、うん、宗教の話とかやたらしないんだよっていうふうになんかそういうこともあるんですって。だから私はそれ結局古代の中国の知恵が今でも続いてるんじゃないかなと思うんですね。やたら怪しい話、うん、不思議な話とかやたらネガティブな話とかばっかりしてる人見たらちょっと怪しいんじゃないかなと思う、うん、そういうぐらいの距離感でいいんじゃないかと思いますけど。
では事実を見極めるためにというテーマでお二人からご提言をいただきます。では福田さん、お願いします。
はい、やはりネット上の情報の正しさ、うん、メディアリテラシーを高めるには情報源の確認とファクトチェックが重要だと思います、
うん、はい、ありがとうございます。小泉さん、お願いします。
まあ、私は適当としたんですけど、はい、あんまりこうしゃっちょこばらないですね、うん、まあ、こう結局そのネット上も人間がやってることですよねって話を今日は何回も繰り返してきたわけですけども、はいはい、うん、まあ、そうすると結局その人間関係もいつもそんなにしゃっちょこばってないですよね。適当な部分って相当大きく占めて、うんうん、まあ、ネット上の情報もなんかあんまりこう正義感とかでいろんな情報を探しに行くとかえって間違ってしまうんじゃないか、うん、多少適当に距離取った方がかえって惑わされにくいんじゃないかと思ってこういうふうにしました、う
ん、小泉さん、その対面電波、紙、ネットみたいなね、それぞれどれに本気で向き合ってるとは伺えません。濃淡つけてます。
まあ、多少ありますね。私割にこう音声より文字の方がなんかコミュニケーションが取りやすい人間なので。
なるほど。